ラジオラビットで CM を流してみませんか。お得な価格でお得なサービス、あなたの街のラジオ局ラジオラビットがあなたを、あなたのお店を、あなたのグループを応援します。0565-32局の8855まで今すぐお電話を。
ピンクカルカル、パーソナリティのカルカヤサトシです。 78.6 メガヘルツラジオラビート。
はい、どうも。お、全世界の皆様こんばんは、カルカヤサトシです。コンタクトが乾くな、FM トヨタラジオラビート、毎週土曜日夜11時のピンクカルカル番外編です。はい、この番組では皆様からのメッセージを募集しております。下ネタ、普通歌、コーナーへのメッセージなど、メールの宛先は 786@lovat.co.jp までお願いいたします。はい、というわけで今日も始まりましたけどもね、メールいただきました。ありがとうございます。こちらはラジオネームスプラッシュさんからですね。カルカルさん、こんばんは。こんばんは。私は38歳の男ですが、最近急激に筋肉が落ちてきたような気がします。カルカルさんはどうですか？筋トレしてますか？スポーツジムも長続きせずに辞めてしまいました。何かいい筋トレをご存知でしたら教えてください、ということなんですけどもね。筋トレしなくなったよね。僕ね、昔よりは筋肉落ちたけど、なんかすごい僕ね、筋肉落ちにくい体質なんだよね。もう小学校の頃からすごい筋肉ついちゃっててさ、だから背もちっちゃかったんだけどさ、で足のふくらはぎとかね、キュッと力入れるとカッチカチになるしね、未だに筋肉はついてるとこはついてるけど、やっぱり年取ってくるとともにね、お腹のね、腹筋とかね、腹筋何年か前まではすごくくっきり割れてたんだけど、もうね、割れてなくなってきたしね、やっぱもうダメだなって感じなんですけども、筋トレもね、確かに僕以前ジム通ってたけどさ、やっぱりね、通わなくなってっちゃうんだよね。ちょっとめんどくさくなったり、相当これね、自分が好きとかね、自分の筋肉を見るとか、あと M な人もいいかもね、自分をいじめたいような人、じゃない限りなかなか続かないような気もするんだけど、ねえ、筋肉つけたいよね。やっぱりある程度は筋肉ついてた方がね、なんかいいかなと思うんですけども、何か良い筋トレをご存知でしたら教えてくださいですか。筋トレね、ああいうのどう？まあ腕立てなんだけどさ、全裸で腕立てするんですよ。で、全裸で腕立てするだけじゃつまんないじゃないですか。だからこう腕立てして、その、股間の部分の下にオナホールを置くんだよね。倒れないようにオナカップとかがいいかもしれないですけどね、オナホールを置いて、腕立てするたびにそこに入れる、出す、入れる、出すっていうのを繰り返すと気持ちいいんじゃない？気持ちよさ求めてないけどね、でも気持ちよさもあって、でその気持ちよさを求めるために、俺頑張らなきゃって思うじゃないですか。これ良くない？すごくいいと思う。解決、ラジオネームスプラッシュ、どうもありがとう。またよかったらメッセージください。さあ、それではね、本編でお届けした、エロゲートップ5の、番外編というかね、エロゲーの声優さんとね、ゲストトークをしておりますんで、そちらを一旦ここでお届けしたいと思います。どうぞ。はい、FM トヨタ 78.6 メガヘルツラジオラビート、カルカヤサトシがお届けしておりますピンクカルカルですけどもね、ここからはエロゲートップ5のコーナーの、番外編的なものですかね。いつもね、いつもというかたまにね、エロゲートップ5というコーナーをお届けしておりますけどもね、最新のエロゲー をね、紹介していくコーナーなんですけども、今日はですね、アトリエさくらダークネスという、メーカーさんから発売中の、中出しアイドル学園放送規制ロストバージン公開ライブという作品がねありますけども、そちらに、ヒロイン役、先週ね、ヒロイン役の一人、椎名天音さんとのね、トークをお届けしましたけどもね、今日はもう一人のヒロイン役、女の子ヒロインが二人いるんですけどもね、エロゲーの声優さん、ルツキミライさんとね、ルツキミライさんって以前もね、ピンクカルカル出ていただいたことありますけどもね、柏木綾乃役のね、ルツキミライさんとの、トークをね、してきましたんでね、そちらをちょっとお聞きいただきたいと思います。ちょっと放送機材の関係でね、また音声が、若干乱れるところがありますけども、ごめんなさい、というわけで お聞きください
さ、それではここからはゲストさんのコーナーです。今回はアトリエさくらダークネスさんから好評発売中のアダルト PC ゲーム中出しアイドル学園放送規制ロストバージン公開ライブでヒロインの一人柏木綾乃を演じられた声優のルツキミライさんをゲストにお迎えしました。こんばんは。
はい、こんばんは。すごい力強くタイトルをご紹介いただきましたがピンクカルカルをお聞きの皆さんもこんばんは。声優のルツキミライと申します。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。先日は PR メッセージとかね、あとゲーム内でのインタビュー劇とかにもご出演していただきまして、もう本当にありがとうございました。
あ、いえいえ、こちらこそ。
ルツキミライさんは前作の秋葉 JK 露出調教という作品でも、ヒロインのヒイラギユイちゃんを演じられて、あの時はね、あの秋葉での街頭インタビュー劇とかにもね、ご出演いただきまして、そしてその後またトークコーナーにもね、登場していただいたんですけどもね、もうお久しぶりでございます。
はい、ご無沙汰してます。そんなことやりましたね。
そうですね、
今回もまた、はい、トークコーナーに遊びに来させていただきました。
ありがとうございます。もうようこそいらっしゃいましたはい。で、今回はアトリエさくらダークネスさんから、発売のアダルト PC ゲーム中出しアイドル学園放送規制ロストバージン公開ライブでもヒロインの一人を演じられたとのことですけども、はい、音声収録お疲れ様でした。
ありがとうございます。収録がもう完了してからだいたい2週間ほどだったんですけど、うん、大ボリュームだし濃かったので、なんとか、うん、ヒロインの綾乃ちゃん演じ切れてほっと一息みたいな感じになってます。
はあ、なるほど。アトリエさくらダークネスさんからはこの女の子を絶望させるとか、かなりドロドロした真っ黒なゲームをね、想像させるレーベルさんみたいですけどもね、今回のゲームのヒロインを演じていて、やっぱりルツキさんもそう思いました？
そう思いました。前作の秋葉 JK 露出調教、うん、でヒロインの、まあ、ヒイラギユイちゃん演じた時も、うわ、こんな濃い、こんな悲惨なことがあるんだなんて思ったんだけれども今回はそれ以上にハードで真っ黒で、まさにダークネスって感じでした。
あ、そうなんだ、
はい、
そんなにこうエロエロなんですか？
そんなにエロエロでございますアトリエさくらダークネスさんは毎回女の子とことん追い詰めて絶望感与えて、激しいプレイで恥ずかしめたり、逃げ場のない状況で本当に救いようのない結末を迎えるっていう展開をメインテーマにして開発されてるんですけど、今回中出しアイドル学園でヒロインの綾乃ちゃん演じてて思ったんですけど、
うん、
本当に一言で言うと救いようないなっていう感じのストーリーをたっぷりと楽しんでもらえると思います。
はあ、なるほど。今回のゲームが相当エロが濃いっていうことがね、よくわかりましたけどもね続いてルツキさんが演じられた柏木綾乃ちゃんについて教えていただきたいんですけども、今回のゲームではヒロインキャラクターが2人いるんですよね。もう一人のヒロインである渡瀬瑞希ちゃんを演じられた、椎名天音さんにもね、前の放送のトークコーナーに遊びに来ていただきまして、瑞希ちゃんの特徴とか、どんなひどい目に遭うとかいろいろ お聞かせいただいたんですけども、うん、水木ちゃんと綾乃ちゃんではやはり全然こう個性とか特徴が違ったりするんですかね。
そうですね、うん、私が演じたその柏木綾乃っていう女の子は見た目がすごいキュートでお嬢様とかお姫様とかそんな感じの外見でちょっと童顔でロリキャラみたいな雰囲気なんですね。で、水木ちゃんはクールで大人びた感じのキャラクターだったので全然正反対で、綾乃ちゃんは萌え萌えっぽい感じが特徴かなって思います。
あー、萌え萌えでこうロリキャラっぽい女のですかね。
ロリキャラをすごい強調されましたけど、まあ、でもただ子供っぽいだけじゃなくって、はい、水木ちゃんと比べると、まあ、ちょっと背が低かったりちびっこっぽい感じなんですけど、スタイルはもう抜群でおっぱいも大きいですし、女の子らしさは完備しているみたいです。
なるほど。ロリっぽくて巨乳っていうとね、うん、結構好きな男性とかこうプレイヤーさんも多いんじゃないかなと思いますけどもね。
どうなんですかね、うん、でも、まあ、プレイヤーの皆さんに可愛がっていただければすごい嬉しいです。
あ、そういう可愛い系のキャラクターでしたらこうルツキさんのお声にもぴったり、マッチすると思いますし、
いや、
うん、結構演じやすかったりしたんじゃないですかね。
いや、苦戦しました、でもまあ楽しくやらせていただきまして、そしてせっかく可愛い系って言っていただいたのにこういうのもまああれなんですけど、うん、綾乃ちゃんの本性を知ってしまうと可愛いって言ってもらえるかどうかも非常に不安だなって思ったりします。
なんだろう、綾乃ちゃんって実はそんな特殊なキャラだったりするんですか。
うん、特殊ってほどじゃないんですけど、うん、見た目はキャピキャピして可愛らしい子で、でも外面よくって人前だといい子ぶりっこしてるけど実はすっごい口悪くってずる賢くって、見た目の可愛らしさからはまあ想像できないぐらい腹黒い感じの女の子なんですよ。
そんなにこう性格が悪い女の子を演じたんですか。
バッサリと。そうですね、うん、まあ綾乃ちゃんももちろん可愛らしいところがたくさんあるんですけど、けどちょっとしたことで主人公をバカにしたり機嫌悪くなると蹴ったり叩いたり物投げつけたりすっごい気分屋さんで、おまけにこう生意気な JK っぽい乱暴な言葉遣いとかもするんで、相手する主人公はもうかなりイライラしてたみたいですね。
ああ、イライラしそうですけど、なんか嬉しそうな気もする。まあいいや、
春香さんはね、
こう前作もそうだったと思うんですけど、こうまたも生意気な JK っぽいヒロインを演じたっていうことですかね。
そうですね、うん、まあなんかアトリエさくらのディレクターさんが私が罵倒する時の声とか演技をまあ気に入ってくださってるみたいで、出演できるのはすごい嬉しいんですけど、私は前回も今回もおとなしい内気な女の子がやりたいなって言ってて、ぜひやりましょうよなんて言ってたんですけども、蓋を開けてみれば今後も罵倒するキャラお願いしますって言われたりとかして、えっていう嬉しいような困ったような複雑な心境になりました。
いや、でもそこまでディレクターさんが言うからにはやっぱりね、よっぽどいい感じのね罵声だったんじゃないかなって思うんですけどね。
そんなことないですけど、っていうかいい感じの罵声ってどうなんですか。
あ、もうせっかくなんでね、これちょっとやってみてもらえないですかね。
うわー、やっぱりね、来ると思った。
うん、もうせっかく
だ。やっぱり前もいろいろやらされたから。前も、カルカヤさんをいっぱい罵倒する音声とか、まあ、やりましたけど、
うんうん、
またカルカヤさんをいっぱい罵倒しろと。
まあ、できれば、まあ、それも、ね、僕的にはすごく嬉しいんですけどもね、今回は、せっかくなんでね、リスナー、この番組を、お聞きのね、リスナーさんたちをこれ罵倒しちゃいましょうかね。
大切なリスナーさんを罵倒とかしちゃって大丈夫なんですか。
あ、もう全然大丈夫ですね。この番組聞いてくれてる変態たち、あ、変態じゃない、リスナーさんたちはね、あ、変態じゃないな、もうすごく優しい人とかねたくさんいるんでね、これ多分ね許してくれると思うんですよね、うん、
まあ、多分 つのがまあ気になりますけど、
うん、
まあ変態じゃなくてまったりじゃなくて優しいじゃなくて変態じゃなくて優しいだ、うん、優しい人たちだから大丈夫ですね。
そうそう、
わかりました、うん、じゃあちょっとだけやるんでスタートって言ってもらえますか。
はい、じゃあいきますよ。
はい、
スタート。
ちょっとそこで鼻の下伸ばしてラジオ聞いてるあんた、そうそう、キモい顔してラジオ聞いてるあんただよ、あんた。いくら暇だからって、今時ピンクカルカルなんか聞いてるなんて、マジで超キモいんだけど。うわ、ちょっと、こっち見ないでくんない？視線からカルカヤ菌が映るから、こっち見んなっつーの。まったく、これだから、ピンクカルカルなんか聞いてるキモオタは困るんだよね。ともかく、ピンクカルカルなんか聞いてる暇があるなら、こないだ発売された私の新曲 CD でも聞いてなさいよ。って、ああ、アイチェリーの綾野が歌ってる CD、まだ一枚も持ってないって？バーカバーカ、マジ最悪。あんた本気でうざいんだけど、今時私の CD 一枚も持ってないとかマジで最低。ほら。しょうがないから、私の CD 全部持って帰っていいから、後でありがたく拝聴しておきなさいよ。って、このバカ、誰がタダであげるなんて言ったのよ。お金払いなさいよ、お金。あんたマジでバカなんじゃないの？お友達とかに配る分も余分に渡しておくから、CD 全種類かける5枚ずつの料金だからね。あん？なんか文句とかあるわけ？ピンクカルカルのリスナーのくせしてこの私に意見とかマジありえないんだけどみたいな
素晴らしいな。なんだかんだ僕も罵倒されてるような気がしましたけどもね。
あ、そうですね、皆さんに向けての
素晴らしい、もう本当にね、素晴らしくわがままな罵倒っぷりですね。
褒められてるのが微妙な感じするけどありがとうございます。
いつもこの調子でね、こうバカにされたりわがままばかりされてたら確かにこう主人公もね、いつか仕返ししてやろうとかね思ってしまうかもしれないですね。
ですよね、
うん、
まあ、矢野はすごい人気があるトップアイドルだし、本来だったら絶対主人公が手出しできないような女の子なんですけど、企画のコンセプトとしてそういう雲の上にいるような女の子に敗北感とか羞恥心を与えて悔しがらせたりとか恥ずかしがらせたりとかして楽しむっていうポイントがあったみたいで、だからこうアイドルであることを鼻にかけたり、すっごくわがままだったり気が強かったり生意気っぽいところを出せるようにやらせていただきました。
あー、なるほど。確かに普段は生意気で上から目線みたいな女の子をこうなんか逆にね、こう言いなりにさせたりするのっていうのはなかなかこう燃える展開ですよね。
ド M のカルカヤさんですら本当に
もう本当になんか楽しそうだなって思いますけどもこのゲームってこう肝心のエッチシーンっていうのはいっぱいあるんですか？
いっぱいあるんですね。ちなみにこうゲームボリュームが大きくなりすぎて、うん、アトリエさくらさん初の DVD ロムです。
ああそうなんだ、
そんな大ボリュームなこともあって収録は大変でした、うんうん、アトリエさくらダークネスさんは、うん、エッチな CG 率 100% っていう作品ばかり開発されてるんですけど、はい、今回もご期待に沿って1枚残らず全部エッチシーンです。
ああすごいね、
まあ、雰囲気的には、うん、ストーリーの導入部とか序盤の方は割とほのぼのした、うん、学園ものっぽくゲームが進むんですけど、ちょっと進めるとすぐに雲行きが怪しくなるっていうか、あとはもうどんどんハードなエッチシーンオンリーみたいな感じに作られてます。
ああ、じゃあ抜きどころとかもいっぱいあるんですかね？
抜きどころしかないって言った方がいいですね
ああ、もうそこまで言っちゃっていただけるとね、もう嬉しいですけどもね、はい
はい、まあそんな感じだなと思いますね、うんまあ、私が出演させていただいた作品の中でもかなりハードな内容のゲームだと思いますし、例えばこうイベントシーンの CG が表示されて次のイベントシーンの CG が表示されるまでの間、キャラクターのバストショットとか立ち絵とかが書かれた まあ、いわゆる立ち絵と背景画面で構成されたつなぎ的なシーンってあるじゃないですか。そういうのを挟んだりするんですけど、そういうエッチなシーンとは違う通常な会話になりがちな部分も常に女の子に嫌がらせしたりとか悔しがらせるようなことしたりとか、まあ、ひどい時は人前でも構わず女の子の大事なとこに触ったりとか、とにかくエッチエッチエッチな感じでゲーム全編が埋め尽くされてます。で、まあ、女の子が恥ずかしがるような描写とか、そういう感情移入するのが好きなプレイヤーさんは、おかずにしやすいっていう、女の子が言うのはどうなんだ？まあ、そういう感じになってるなってこう、思いました。
ああ、なるほど。こう、ね、もう、そこまで言ってもらえるとね、こう、なんかプレイするのが今から楽しみですね。そのゲームなんですけど、まあ、言える範囲でいいんですけどもね、おすすめの抜きどころシーンとかってあります？
おすすめ。基本的にはイベントシーン全部まあおすすめなんですけど、苦労して撮ったんで。というかピンクカルカルさんってネタバレ OK です？
もう全然 OK ですよ。毎回ね、アトリエさくらのディレクターさんから許可をいただいてますんでね、この番組ではもうどんどんネタバレしちゃって OK なんですよね。
わかりました。でも、あくまで私のおすすめのシーンなんですけど、アイドルのお仕事中、ステージの上で、ノーパンだったりするとことか、学校で人に見つかりそうな校内で、エッチな動物のコスプレを二人ともさせられて、お散歩させられたりとかしたところかな。いやー、恥ずかしい。椎名さん、なんて言ったのか。
ステージ上でノーパンってことは、なんかちょっと下から、ステージのが高い
見
位置だから。
えちゃうって思いながら踊ったりとか。
いいね。いいね。もうね、本
恥ず
当に。
かしかったです。
ですよね。お話聞いてるだけでもね、エロそうな感じがプンプンしてきますけどもね。エロいシーンが多い分、収録が大変だったんじゃないかなと思いますけども、苦労したところとかってありました？
もう前回よりいろいろひどかった。たんで、ずっとこう、喉も大変だし、体力も大変だし、暑い。これにつきます。
暑い？はあ、
暑い。
そうな
空調つけらんないんで、収録してる間。
ん。そうか。ノイズというか、ブオーっての。
そうですね。
そうなんだ。声優歴って長いんでしたっけ？
声優歴って言い方って結構難しいと思うんですけど、こう私みたいにフリーでやってる人は特に、まあ、作品に出るようになってからは長いと思います。
きっかけってどういうふうでした？
そうですね、まあ、こういう活動をするようになったのは、演技がもともと好きで友達もそれを知ってて、ネットでこういうのあるよってオーディション記事とかネット活動の記事とか見せてくれて、いろいろ応募したりとかして、どんどん活動が広がって、まあいろんな作品にお声掛けいただくようになって今みたいな感じですね。
そうなんですか。じゃあまあそれなりにいろいろやられてるというかね、いろいろ今まであったと思うんですけども、こう得意なキャラクターとか、普段演じることが多い役どころとかっていうのはあるんですか？
最近私が力を入れてるのは地味でおとなしい女の子ですよ、ディレクターさん。と言いながら、まあ、得意なのはかっこいい系の子で、いただく役はまあ良くも悪くも器用貧乏なんで、あんまり偏りがない感じですね。
そうなんだ。いろんな役ね。でも声がほんと可愛いですからね。
いやー、あんまり得意じゃないですね。
ピンクカルカルリスナーもね、たまにこういう女性の声が入ってくると、もうすごく喜んでいただけてると思うんですけどもね。
こんなに罵倒することを喜ばれる番組は初めてです。
みんな喜んでると思います。というわけでね、そろそろこのコーナーもおしまいの時間になりました。今日はね、もう本当にありがとうございました。
りがとうございました。さて、ゲームについてちょっと紹介してもいいですか？
ああ、もうしてください。どんどんしてください。
詳しい情報とか、最新作の告知などは、アトリエさくらさんの公式ホームページで確認できますので、リスナーの皆さんもぜひご覧いただければと思います。ホームページのアドレスは、http:// at-sakura.net です。放送を聞きの皆さんもぜひぜひホームページまで遊びに来てください。
あのこのハイフンのね、ハイフンフンの辺がすごく可愛い。
何そのすごいニッチなところ。
ハイフンのフンのとこが。
さすがのマニアックさですね。
いやいやいや。最後に役になりつつリスナーの皆さんに一言メッセージいただけないでしょうかね。
来ると思っていました。それも用意してありますんでやっていいですか。
いいですね。うん、お願いします。
はい、行きます。イエーイ、今日は綾乃のソロライブに来てくれてマジでサンキュー。アトリエ桜ダークネス中出しアイドル学園放送規制ロストバージン公開ライブ、今まさに超絶賛好評発売中だぞ。ライブ帰りはついでにゲーム買ってってよね。ああ、でもでも、ゲームを買っても水木が出てくるシーンはプレイしなくてもいいからね。あやのちゃん一人だけ超目立ちまくりだぜ。ヒューヒューヒュー。
ああ、素晴らしいね。
うん、あのテンション結構きついですね。
もう本当にね、ゲームも欲しくなりますし、アイチェリーの綾乃ちゃんのね CD も欲しくなりますけどもね。
ぜひぜひ。
はい、
5枚ずつ買ってください。
ですね。はい、もう今日は本当にありがとうございました。
ありがとうございます。
今日のゲストは、アトリエさくらダークネスさんから好評発売中のアダルト PC ゲーム中出しアイドル学園放送規制ロストバージン公開ライブで、ヒロインの一人柏木綾乃を演じられた声優の月未来さんでした。ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。リスナーの皆さん、今度はゲームの中で会いましょう。では月未来でした。
はい、というわけでお届けしましたけどもね、カルカヤサトシです、またね、こちら、ポッドキャストでもまた配信、されるかと思いますんで、ラビートのホームページなどでね、また聞いていただけたらと思います、そして、まあ、大人な方はね、ホームページの方もチェックしてみてください。このゲームのホームページの方もチェックしてみていただけたらと思います、それでは、最後一曲いきましょうかね、もちろんももクロでございますけどもね、そうですね、ゲッターンいきましょうかね。さあ、戻ってまいりました。まあエロゲーもね、気になる方はチェックしてみてください。まあ大人な人じゃないとね、なかなかダメですけどもね、チェックしてみてください。というわけでね、今日もお届けしてきましたけども、そうですね、僕本編でさ、まあいいんだけどさ、フェラーリ風フェラーリ風のトラクターヤンマーが試作っていうね、いよいよねああいったこの農業の機械もねかっこよくなってきたなって思ってね、ヤンマーが25日、イタリアの自動車メーカーフェラーリのデザインを手掛けた奥山清幸さんによる、新型トラクターの試作車を発表した、3年後をめどに市販車として発売する、2台のトラクターを1人でコントロールできるシステムを搭載しており、どういうこと？大幅に作業効率を効率化できるらしいですよ。なんかね、もう本当にトランスフォーマーとかね、ああいったアニメとか、ね、映画とかに出てきそうなぐらいこうかっこいいねトラクターなんですけども、なんか正面から見ると本当顔みたいになっててね、多分これ変形すると思うよ。しないけどね。すごいなあ。もういろいろね、 いろんな、こういう車とかね、まあ、どんどんね、未来っぽく進化していってくれるといいなと思いますよね。うん、かっこいいし、うん、いつかあれかな、こういうさ、なんか、自動車にもいろんな種類あると思うけど、例えばね、可愛らしい原付とかがあったらさ、原付が、キシンキシンキシンって変形してさ、なんか手こき専用ロボット、手こきなんでそんなとこ行くのかな、うん、手こき専用ロボットとかになる、うん、ならないよね。カルカヤサトシでした。